に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第342回です。
前回お話をしていたポータブル SSD、あの後届きまして、今回が新しい環境での初編集になります。元の保存先からのデータの移動は、時間がそれなりにかかった以外は大きなトラブルもなかったんですが、仮想環境がひとまず問題なく動いて一安心です。
ポータブル SSD なので、USB 接続というところで速度の限界はありますね。そこは本体を乗り換えたら一気に解消されるような気もしますけど、現状でも改善されているのは感じます。明らかに読み込みや書き込みに引きずられている操作待ちのようなものが減っているように感じます。とは言っても処理能力が上がったわけではないので、全体的な速度が上がるというほどではないんですけど。
環境の改善についてはおおむね期待していたところはクリアしてくれたので良かったんですけど、一つだけ問題があります。今回購入したのは、サンディスクのエクストリームポータブル SSD なんですが、USB Type-C で接続する仕様です。Type-A の変換コネクターがあるので、これでタイプ A の本体に接続することができます。この変換コネクターと、元々のタイプ C ケーブルのコネクター部分がかなり大きいので、Mac に挿すとかなり出っ張るんですよね。さらに、ケーブルが硬いので、SSD を置く場所に困る、SSD を置く側にスペースを確保しなければいけないというのがちょっと煩わしさを感じるところです。普通の USB 機器なら、都合のいいケーブルを見つけてくればいいかなと思うんですが、ストレージ製品の場合、安易に変えると性能に影響しそうでちょっと怖いですよね。
余談ですが、この製品付属のケーブルと変換コネクター、USB Type-C の規格上違反している組み合わせという話もあるようです。USB Type-C は本来は向きを気にせず挿せるようになっていますが、変換コネクターは溝が切られていて、Type-C コネクターが片方向でしか挿さらないようになっています。このあたりに何かありそうですね。
それでは、今回のニュースです。
NTT ドコモは、オンライン専用料金プランのアハモについて、4月22日からドコモショップで有償サポートを提供する予定であることを明らかにしました。有償サポートは、新規契約、各種変更、故障、機種変更などが対象となる予定で、料金は1回3300円になる見込みとのこと。ショップのスタッフが手続きを進めるのではなく、スタッフからのアドバイスを受けてユーザー自らが手続きの操作を行う形になるとのことです。
このニュースを見てまず受けた印象は、本末転倒だな、という感じでした。 本来、オンライン専用プランはそういうサポートを必要としない代わりにコストを下げることを目的にしていたはずです。また、格安プランに対してショップでのサポートを行わないとしたことで、ショップスタッフの負担も軽減し、さらに料金も安くできるという、ウィンウィンの内容だったはずなんですよね。有償であれサポートをするということになると、結局ショップスタッフの負担は増えることと思いますし、本来の趣旨からは大きくかけ離れたものになってしまうと思います。ここ最近、総務省が余計な口を挟んで良くなるはずのものが良くならないのを立て続けに見ているような感じがして、ちょっと腹が立っています。
パナソニックは、USB Type-C 搭載の埋め込み式 USB コンセントを、5月21日に発売することを明らかにしました。最大 18W までの USB パワーデリバリーに対応しており、現行モデルの USB Type-A 搭載のコンセントに比べて、充電時間を平均 43%、最大で 72% 短縮できるとのこと。Type-C だけではなく、Type-A ポートも同時に備えるほか、一般的なコンセントと組み合わせたモデルも用意されています。3万回の抜き差しに対応しており、一般住宅以外に、利用者の多いカフェや空港などの場所でも、1日10回抜き差しを行うとして、8年ほど使用できるとのことです。
ホテルやファストフードのお店などで、USB Type-A ポートを備えたコンセントを見かけることも増えてきましたが、今回は Type-C ポートを備えたコンセントが製品化されました。パワーデリバリーが 18W まで、というところは少し物足りなさを感じないわけではないですが、モバイルデバイスの充電量と割り切って使うならこんなものかもしれませんね。コンセントの交換は作業自体はそれほど難しいものではないんですが、交換を行うためには電気工事士の資格が必要です。DIY が流行ってきていて、自分で何でも作業をするという人が増えてきていますが、資格が必要な作業を無資格で行わないよう注意が必要ですね。中の人は、コンセントの取り替えが自分でできないのがもどかしいので、そのために電気工事士の資格を取ろうか迷っていたりします。
会社の評価にもつながるんで一石二鳥、と言いたいところですが、中の人は工事部隊の部署ではないので、評価対象の資格に入らないかも、という話もあるようです。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中、サークルメンバー募集中、イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
日本時間の4月21日午前2時から、アップルはイベントを開催し、新製品の発表を行いました。iPhone 12 と12 mini に、春の新色、パープルが追加され、4月23日から予約を開始、4月30日から販売を開始します。なおこのパープルのモデルには、iOS の最新バージョンである 14.5 が搭載されるとのことで、14.5 の提供開始が同じタイミングで始まるものとみられます。そして長らく噂になっていた、Apple 製の紛失防止デバイス、AirTag がついに発表されました。キーホルダーや財布、カバンなどに装着し、紛失時に場所を捜索するためのデバイスで、 こちらも4月23日から予約開始、30日から販売を開始します。iPhone 11シリーズ、12シリーズに搭載されている超高帯域無線、UWB に対応しており、機能を搭載した iPhone から場所を捜索するときは、AirTag の方向や距離も表示されるとのことです。一般的な紛失防止デバイスと同様、Bluetooth でコマンドを送信し、音を鳴らしたり、持ち主から距離が離れた時に通知されるという機能も持っています。iPhone や Mac などの探すと同様、所有者のデバイスと離れて接続していない場合でも、他の誰かの iPhone や iPad が近くにあれば、インターネット経由で場所を探すことができます。見つけた人は NFC 対応のスマートフォンで読み取ると、連絡先情報を確認できるようにも設定できるとのことで、この機能は Android で読み取ることもできるそうです。バッテリーは交換式で、CR2032 型のボタン電池で約1年間稼働します。IP67 等級の耐水性能も有しているとのこと。本体にカラーバリエーションはありませんが、Apple のオンラインストアで購入する場合、背面に全角で4文字までの好きな文字を無料で刻印することができます。また、Apple やエルメスからキーリング、サードパーティーからもホルダーが販売されるとのこと。なお、AirTag はあくまで物を探すためのデバイスであるとして、人を探す用途に用いることはできないと発表されています。AirTag はペアリングした iPhone から3日間離れている場合、音が鳴り続ける仕様であること、またストーキング対策として、見知らぬ AirTag がある場合、iPhone に知らない AirTag があることを通知する機能があるとのことです。このほか、Apple TV 4K の新モデルが発表されました。新しいモデルでは A12 チップを搭載し、処理能力が向上。高フレームレートの 4K、HDR 動画にも対応。リモコンも変更され、従来のタッチパッドがタッチ対応のカーソルキーに変更されたほか、ユーザーの iPhone を使い、任意のテレビの特性を測定してカラーバランスを調整する機能も搭載されたとのことです。こちらは4月30日に予約開始、5月後半に発売予定とのことです。また、従来から搭載されているポッドキャストアプリも強化されるとのことです。iOS14.5 から新しいデザインを採用したポッドキャストアプリが搭載されるほか、5月から有料のサブスクリプションサービスに対応し、ポッドキャストのマネタイズという問題に切り込んできます。サブスクリプションサービスは170の国や地域で提供されるとのことです。
さて、それでは気になる iPad や Mac のお話です。新しい iPad Pro は4月30日に予約開始、5月後半に発売予定です。画面サイズは11インチと 12.9 インチの2種類、ストレージサイズは 128GB、256GB、512GB、1TB、2TB から選択することができます。なお、512GB までのモデルは搭載メモリー容量が 8GB、1TB と 2TB モデルの搭載メモリー容量は 16GB になるとのこと。ストレージ容量として 2TB を採用するのと、搭載メモリー容量を明らかにしたのは初めてですね。また、メインプロセッサについて、これまでは iPhone にも採用している A シリーズチップの強化バージョンが採用されてきましたが、今回は Mac に搭載されているのと同じ M1 チップが採用されました。CPU、GPU ともに8コアのチップを採用しているとのことで、先代の iPad Pro に採用されていた A12Z Bionic と比較すると、CPU の処理能力は最大 50%、GPU の処理能力は最大 40% 向上しているそうです。 12.9 インチモデルのディスプレイは、リキッドレティナ XDR ディスプレイを採用。1万個以上のバックライト LED を搭載し、コントラスト比は100万対1と大幅に性能が向上しています。なお11インチモデルはリキッドレティナディスプレイを採用しています。Wi-Fi プラスセルラーモデルは、今回 5G に対応、eSIM にも対応しますが、データ通信のみサポート、またミリ波は北米のみのサポートで、国内ではサブ6帯のみサポートします。無線通信では、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.0 をサポートします。USB-C ポートは Thunderbolt 3やディスプレイポートをサポート、カメラへのライダースキャナーは引き続き搭載されています。そして Mac の新製品として、M1 チップを搭載した iMac が発表されました。こちらも4月30日に予約開始、5月後半に発売予定です。初代 iMac を彷彿とさせる7色のカラーバリエーション展開。ディスプレイの薄さは 11.5mm とのことで、一見してカラフルな PCO ディスプレイといった感じです。またこの薄い筐体に6つのスピーカーを搭載しドルビーアトモスにも対応します。ディスプレイサイズは24インチ、4.5K レティナディスプレイは額縁も狭くなりました。M1 チップは8コア GPU と7コア GPU モデルを用意し、7コアモデルは標準モデルでストレージは 256GB、オプションで 512GB と 1TB を選択できます。8コアモデルは標準モデルで 256GB と 512GB を選択可能。オプションで 1TB または 2TB を選択できます。メモリーは 8GB で、最大 16GB にカスタマイズすることができます。また GPU のコア数はそれ以外のスペックにも差があり、7コアモデルでは Thunderbolt 3と USB4 兼用のポートが2つであるのに対し、8コアモデルではそれに加えて USB3 ポートが2つ追加されます。またギガビットイーサネットは7コアモデルではオプションですが、8コアモデルは標準搭載です。なお LAN の端子は本体にはなく、AC アダプターに内蔵され、信号線は電源ケーブルと一緒に本体と接続されるようです。タッチ ID 搭載のマジックキーボードも8コアモデルでは標準ですが、7コアモデルではオプションとなります。このキーボードを他の Mac に使用する場合、Intel CPU モデルではタッチ ID 機能は使えないとのこと。また当面 iMac とのセット販売のみで、単体での販売はしないとのことです。
今回の発表は、中の人の予想をちょっと超えた感じでした。iMac の M1 搭載モデルは出るんだろうけど、カラーバリエーションは iPad Pro に適用されるものと思っていたので、7色展開は意外でした。また、iPad Pro に M1 チップが搭載され、しかも8コアモデルを搭載するというのもちょっと意外なところでした。ハードウェアとして Mac と iPad の差がなくなってきていますが、それでも MacOS と iPadOS を統合するつもりはないとのことで、この先どうなるのかなというのが興味深いところです。iMac は筐体が薄くなったので、ベサマウントモデルだとちょっと大きい板みたいな見栄えになってしまいましたね。電源がかつてのマグセーフのように磁石でくっつく仕様になったのと、同じケーブルに LAN の信号線も通っているというのがなかなか興味深いです。構造的に LAN の信号線にノイズが乗らないのかとか、接触部分がボトルネックになったりしないのかとか、ちょっと気になるところもありますけど。噂だったエアータグも出ました。中の人としては、ボタン電池というのがちょっと残念だったなというのが本音です。長期間の稼働を想定した場合は仕方ないところなんでしょうか。 ワイヤレス充電に対応してて、長期稼働用のサブ電源としてボタン二次電池を搭載してたりしたら、衝動的に買っていたかもしれませんけど、そんなことしたらもっと大きくなってたでしょうね。ポッドキャスト機能の変更については、アプリのデザインがどうなるのかは気になります。あまり操作性が良くなかったアプリなので、その辺を見直してほしいところなんですが。サブスクリプションサービスについては、マネタイズにまるで興味がないゆくもばですから、完全スルーでした。今回発表されたデバイスは、今のところいずれも購入予定はないですが、使用レポートは楽しみにしています。今回のニュースは、以上です。
アップルの新製品に関するニュースが想定よりも長くなってしまったので、今回お送りする予定でした。いただいたコメントのご紹介については、次回に持ち越したいと思います。
来週は連休に入るのでニュースの量も多くないでしょうし、中の人も休暇に入るのでまとめやすいってのもありますね。
今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばに対するご意見、ご感想、その他もろもろのコメントがございましたら、ご遠慮なくお寄せください。Apple Podcast のレビュー投稿、ブログのコメントやメールフォームへの投稿、あるいは Twitter のハッシュタグをつけたツイートなど、お気軽にどうぞ。
ハッシュタグは、アルファベット小文字で、シャープ、Y, U, K, U, M, O, B, A, です。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。日本語ハッシュタグを使われると、中の人がご意見をキャッチできません。
いただきましたコメントは、不定期となりますが、番組内でご紹介させていただければと思っております。なお、他の番組のハッシュタグが複数ついたツイートについては、紹介かぶりを避けるために取り上げるのを控えておりますが、内容は拝読させていただいております。
ゆくもばの過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブス、中の人が何か喋ってる、状況開始、それぞれ不定期配信となりますが、よろしければお暇な時にでもお聞きいただければと思います。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。